起立。気をつけ。で。
FOI Communications。
今週もこの時間がやってまいりました。FOI おからず通信。はい、
ありがとうございます、
はい、
ということで久々の収録でございます、
は
い、
そうですね。
え、何週間ぶり？
2週間ぶりぐらいじゃないですか。でも先週やってない。
先々週もやってないでしょ。
嘘、やったよ。
やったっけ？
やってないっけ？
やったか。
やってないのか。スペースだけ。そんなことないよ。やったよ先
々週。あ、やったか、
うん、
そうかそうか。で先週スペースやろうって言ってできなかった。
そうそう、失礼いたしました。
失礼いたしました。
失礼し
ということで、
はい、
まあ、2週間あったわけなんですけれども、はい、何かありましたかこの2週間。
2週間、まあ、これはスペースをできなかった理由と全く関係ないんだけど、
スペース、スペース、あ、先週の日曜日、
はいはい、
なんか具合悪いとか言ってたもん、ね、
そう、具合悪かったの事実なの、
はい、
具合悪かったの事実だとした上で、
はい、
話すのだけど
っていうことにしといてやろうみたいな
はい、はい、あ、もうじゃあ話さないもういい
別にそんな引き止めないけど
え、ごめんごめんごめん、もう収録外で話す俺これ山本にこれ終わった後話す。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かないけど、
はい、じゃあ5つ目のお便りです。
お前の話聞かないけどなんですか、なんですか。
なんか結構久しぶりに、
はい、
楽しみにしてたデートみたいなイベントがありまして。
あ、デート、
はい、
まあ俺も今みたいな、うん、初耳みたいな感じだけど、
みたいな感じになって反応してくれたか、ま
あ、聞いていたやつ、ね、
結構楽しみなんですっていう話を山本にするぐらい楽しみにしてたデート
ウキウキしてた
があって、
はい、はいはい、はい、
どれぐらい楽しみにしてたかっていうと、
うん、
ちょっと洋服買いに行っちゃうぐらい。
あ、結構だね
そう、こう全然いいコートがないと思ってちょっとコートを買いに行ってしまうぐらい、うん、楽しみにしていたデートだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの日非常に寒かったのと、
まあ、だからあれですね、風邪で休んだ前日だよね、
はい、そうそうそうそう、
うんうんうん、
土曜日ね、
はいはい、
まあ、なんか雪の予報みたいな
デートだね。あった、あった、
日曜日めちゃくちゃ寒かったし、
あったね、はい、実際みぞれというか雪降ったんだよ ね、
降ったよね、
東京都内雪降ってた、うんうん、初雪観測した日ですね、
はいはい、そうです、
いいじゃないですか。なんか初雪の中のデートって
意外とちょっといいでしょう、
まあ、初雪の中初デート、
うん、
みたいな感じだったね。
そうそうそうそう、雪の中ね、それもそれで楽しいかもしれないと思ってた。
いいじゃないですか、はいはい、
それプラス向こうの体調不良により延期となってしまい、まあ面白くない本当にもう全然面白くない世の中はあ、つまらんってなって久しぶりに、
はあ、
もうなんかさ、まあ、もうじゃあこの水曜日ぐらいにそれが分かったんだけど延期となったのが、
はいはい、あ、そうなんだ。
そう、
もう木金と消化試合じゃないですか。
早めに、うん、じゃあちょっとごめんみたいな、体調不良でみたいな、
もうやる気出ないですね仕事、
あーあーみたいになって
はいはいはい、うん、
それでもう、でも土曜日さスポット空いちゃったから、
うん、収録すればいいの、
収録はしたくなかったの、これは
プライドが許せなかった、
プライドが許せなかった俺どうしても
まあ俺もお前デートしてるだろうから、
うん、
あの日は連絡を一切しなかったんですよ。あの日は、
うん、
なんかちょっと変にね、うん、気使わせてもあれだなと思ったから、まあ、翌日軽くどうだった言おうかなと思ったけど、なんかあったら言ってくるだろうなと思ったからあえてそのことには触れず、
もうね、ほんとね、そう、一連のその山本に言うか言わないかで悩んでる自分も嫌だったし思んなと思って、
はいはいはい、
それでなんか婚活パーティーみたいな、
はあはあはあ、
なんて言うんだろうな、その婚活イベントみたいなの
を、うん、
クーポンみたいなのが、
うんうんうん、
手元にあって、
はいはい、
もうだから暇だし、
うん、
いやちょっとこれ行ってみるかと思って、
おお、いいじゃないですか。
そう、新宿の
婚活パーティー、あ、しかも新宿まで出てきて、わざわざ
出てきて、わざわざ
1時間半かけて
デートする予定だったちょっと可愛い服着て婚活パーティーに参加、
はいはい、
しようと思って、
はいはい、
申し込んだら、
うん、
クーポン使い忘れてもう一回行かなくちゃいけない
満額払っていったってことですか、ね、
満額払っていきました5500円。
5500円で、うん、俺婚活パーティーとかマジ行ったことないんだけどさ、うん、どう、
何ができるの、なんかパーティーっていうか、そのなんて言うんだろう、ブース、
え、俺のさイメージだとさ、うん、なんか2人席みたいなので、はいはい、チーンってこう 3分分かんないけど、はいはい、何分間かこう話して、はい、はい、じゃチーンってなったら次の人次の人ってこうローテーションみたいな、はいはいはい、
なんかもうそのイメージに近い、ただそのブース型なのよ、室一室仕切られてるみたいな感じで、
ほんほんほん、
そこをぐるぐる男の一つずつずれて回っていくみたいな、
へえ、
7人の人とおしゃべり3分ずつ5分ずつできるよみたいな、
7人、
そう7人、
思ったより少ないわ。
あ、いや、もっと大規模なイベントとかもきっとあるんだろうけど、うんうん、
はいはい、はい、5500円、
5500円、
うん、
はい、
で
一気、
うん、
まあ別に連絡先交換ぐらいはしましたけど、
ああ、そうなんだ、
はい、その後まあ暇だから、
はいはい、
なんかスカウトなんですけど、ちょっと話聞いてもらえませんかって言って、
うん、
結婚相談所の、
うん、
何紹介、
はいはいはい、
みたいなのを1時間半ぐらい聞かされもう暇すぎて聞いたろうと思って
ほうほう、
聞いてきました。
あ、そう、
はい、
え、婚活パーティーで、じゃあ今さ5分ぐらいって言ったじゃん、1人、うん、で7人だったら七五35分じゃん、
はいはいはい、
で終わりなの、
35分と、だからそのマッチングの時間みたいなのがあって、
はいはいはい、
誰がいいですかみたいな、
うん、
まずちょっと気になる人に、
うん、
気になりますボタンを押したら気になりますっていうあれを送る、
気になりますボタンみたいな、
ボタンみたいなのを、
それ iPad
上とか送る時間みたいなの、あ、自分のスマホでやる、
ああそうなんだ、
そう、送る時間があって、うん、だから相手からそのLIKEが来てるのが分かるみたいな、
あ、
そっちもLIKE送ってみたいな、それで、はいはい、だからマッチング率を高めるわけよ、
あ、この人、あ、じゃあこの人私のこと気に入ってるんだったら、まあ、じゃあ OK しとこうかなみたいなことができる
ってこともあるし、そうそうそう、はあはあ、あと何、そのあ、この人ちょっと気になってたけど、向こうはLIKEくれてないから、うん、もしかしたら俺マッチング成立しないかもって言って、
うん、
その人にマッチしてくださいっていうのを、
うん、
何、
避けること
もできる、あ、システムがあって、はいはい、段階があって、最後マッチング3択、第1希望から第3希望までみたいな、
はいはいはい、
でやるみたいな、
うん、
のなんだけど、
うん、
俺さ、実は行ってなかったけど、4、5回ぐらい、4回ぐらいは、
うん、
なんか暇つぶしがあったら参加したことあって、
うん、そ、あ、結婚、
そうそう、結婚、まあ、
婚活イベント、
婚活イベント、
うんうんうん、
で4、5回参加してマッチしなかったことなかったの、
うん、だからさすが、
まあ、正直そのマッチするに決まってるだろうぐらいな感じで、
うん、
余裕で送ったら、
うん、
マッチせず、
え、
はみたいな今日に限ってみたいなこんな気合い入れた、今日だけは
したい日、
うん、そう
だよね、
うん
うん、
だからもう寂しく一人で帰るろうと思ってたら、
うん、
そのちょっとスカウトなんで話聞いてもらえませんかみたいな、
でも連絡先交換したんじゃないの、
あ、なんか連絡先はその後から送れるのよ、
お情けシステムがある、
お情けシステムが
ある、俺今だからさ、いや、お前は確実にマッチしたものと思ってたからさ、うん、してない可愛い書士は、可哀想な書士はどうするのって思ったら、
うん、
どうすんのそういう人たち、
え、どういうこと、
え、だからマッチできなかった人も おしゃべりタイムみたいなのがないってこと、
おしゃべりタイムどころか、もうだから帰ってください、うん、だからマッチした人だけ席一緒になって、
じゃ
あ、あとはお好きにどうぞみたいな、
しんど、
そうだよ、
え、しんど、
しんどいんですよ、だから
マジか、
うん、でなんかその後から聞いた話、
うん、
そのマッチング率って結構低いんだって、その 10% とか 20% らしくて、
うん、ほうほう、
だから俺完全にその 4、5 回参加したけど、その 4、5 回場を荒らしてたっていうことが分かったっていう、
あ、そうなんだ、へえ、
そうなんです、
はいはいはい、はい、
まあ、そんなのがあり、その後まあだからちょっと話聞いてくださいって言われたから、
うん、
その話を聞いて、
うん、皆
さんの、
はいはい、
そのなんかめちゃくちゃ失敗にフォーカスが出てくるの、そのお姉さん今までの失恋とかマッチングアプリでうまくいかなかった、それはどうしてうまくいかなかったのか考えたことはありますかみたいな、
しんど、今日はやだって感じや
ねめっちゃこの人なんでこんな失敗にフォーカスが出てくるんだろうと思ってもっとなんか成功体験からさ、
うん、
そういう出会いがこのアプリ使えば出会えます、いけますよみたいな感じの案内をしてもらえたらちょっと心揺らいだんだけど、
うん、
なんか 大丈夫これだったら失敗しませんみたいな案内をされてしまい、
うん、なんかいやだからもうさ俺らの年齢的にさう、うん、もうその減点方式じゃないけどさ、
うんうんうん、
なんかそういうもう生き方なんだろうね。
そう
選択方式っていうのは
そうだからもうい
いことを言うよりも悪くないことを言うみたいな、
うん、もうマニュアルがそうなっちゃってんだと思う。だから
あ
そういう失敗をこれだったら失敗しませんみたいな
しんどう
あなたがした失敗はこれだったら起こりえないのですみたいな案内ばっかりされて
そうだよね、うん、でも横山が一番しなきゃいけない心配いっぱい直さなきゃいけないところまず外歩くときはパンツを履きましょうとか
えでもズボン履いてるから分かんないじゃん
違うズボンも履いてないじゃん
ズボン履いてる
履いてるかあそっかとかさ、はい、そういうことだからさ、
うん、
なんか人としてのこととか、
ね、はいはいはい、はいうん、パンツ履いてないのバレてたってことでし
ょそうなん
だ、
でもほらだってあのうん、それはだってあなたの洋服全部のおぼあの貧乏ちゃまくんスタイルみたいなさ
貧乏ちゃまくんスタイル
貧乏ちゃまくんじゃないっけ
何
あの後ろ全部半分ないやつまあまあ、
はい、
あそうなんだ
そうなんですよ
へえ
まあそれでそう疲れたわ本当にそれであ
結構心削られますねその日、
うん、削られましたね
俺に連絡すればよかったのにな
んで何をどう
飲もうよ
飲もうよって嫌だよ
まあまあもうそもそもそれが嫌で残ったんだもんね、うん、そう、そのね俺に知られたくもないみたいな
悲しすぎて悲しすぎて人に話せないみたいなしょんぼりだわ、
でその後そのキャンセルのあったデートのことはあれじゃないのリスケ的なことは
リスケも自信がないから特にこちらから提案せずまだ
した方がいいんじゃないの、
うん、まあした方がいいんだろうな
だって具合が本当に悪かったのかもしれない
本当にか本当にか思わんぞ俺は
いやなんかまあまあまあもうさこれは分からない、はい、この悩める男性女子、
はい
まあ、僕も含めてなんですけど、はい、これ俺が結婚してたら初めて言っていいやつかもしれないけど、はいまあ、なんかそこはさあれじゃないのデート行けるんだったら
まあ ね
一回行って、うん、話してとかさ
分かる分かる
から見てもらった方がいいじゃん、うん、
分かる
そんなさもう別にあなたスポーツカーじゃないんだから
分かってる分かってる分かってんだよ
外からもうショーウィンドウの外からこれ決めたになる人ではないんだからさ
そうね分かって
る、ね、ほとんどの人がそうなわけじゃん、
うんうん、
でやっぱりそれはね試乗までしてもらってみたいな
はいはいはい、
うん、なんか試乗っていうとなんかちょっとこう卑猥な感じに聞こえちゃう
よいやらしくなってしまう
そういうことじゃなくてそういうことじゃなくて
分かる分かる
そうそう、はいね、軽くエンジンを吹かしてもらってもうちょっといやらしい感じに聞こえてしまう、
ね、車に例えるのやめようダメだ車
車から離れない
やめよう
そうそうそうまあだからあれじゃない一回そのまだ行けるのであればさ
そう、ね、
もう本当にさなんかもう向こうがすごい嫌な感じだなったらさそれ無理に誘うのはかわい
そう
だけどさ、
ね、
別にそういう感じでもないんだったら、う
ん、なんか久しぶりにその心折れてしまってそのなんか あれじゃんその結構本気度が低ければ低いほどさ、
うん、
楽にさカジュアルに誘えるでしょ
うまあまあまあ本気度が低いというか、うん、まあそうだねまだお互いどうなるか分かんないみたいなね、
う
ん、
そうそうそ そう、うん、まあなんか普通に遊んでて楽しいしどうなのかなぐらいの感じだったら、
うん、
あれだけどちょっと気合を入れてデートに誘ってしまったがゆえに、
はいはいはい、
また断られたらどうしようみたいなのまで出てきてしまう、
ね、なるほどね
はい、
うんもう俺その数年ないからさその気合を入れたこれ断られたらどうしようみたいな
気合入れなくてもいけるってことでしょだから
違う
もう余裕なわけでしょ
そうもう試乗しまくってるみたいな、うん、最低かよ
最低すぎる
そうじゃなくて、はい、いやもうなんかほらもうまああなたは知ってるじゃないですか僕の私生活、
はい、はいはいはい
もうだから
そうです、ね、
ないわけですよ、
はい、
そういうの
そうですか
だから、
はい、そうですか
そうでもなんかいいなって思うよ逆に
いやいやいや
でだってそれさ楽しいでしょ
いやまあね楽しさはあるけど苦しくない苦しいいつもこの話になるじゃん
いやだからさそれはさあの、うん、
苦しい
筋トレをさ、うん、ふーってこう力入れた後の、うん、その力が抜けてはっていう解放感プラス、うん、その後のプロテイン、
うん、
そして筋肥大していく姿、うん、ありさまを見て、
うん、
その苦しさがさ、
うん、
糧になるわけじゃん、
うんうん、
それをこう乗り越えていけるわけじゃん、うん、同じことじゃない
筋肥大するってこと、
まあ、まあ 100% じゃない筋肉は裏切らないんだけど筋トレは裏切らないんだけど、
ね
うん、まあことね、
うん、
そのね人の心が関わることに関しては裏切りを発生するからね、うんうん、
ねえ
じゃあもう黙って筋トレしてればいいんじゃないの。
だから黙って筋トレしてられないから婚活5カ年計画が発足したわけで。
まあそうか。
そうなんです。
えでその婚活で知り合った人とも何もなく、
まあ普通に連絡のやり取りは
そうなんだ
ありましたけど、
はいはい、まあ
っていうような
はい
状態でして、
まあでもそれで連絡取れるだけ恵まれてるんじゃないですか。
まあそうですよね。
うん、
もうすごいはーってなってる男がいるかもしれんもん、このこれを聞いてて。
そうだ、
はあ、マッチングしたことないんだかってなってる。ざまみやがらこの野郎。
え
お前貴様
全方位にそんな喧嘩を売ってくスタイル。まあでもなんか俺のこう肌感的にこれ聞いてくださってる方、うん、結構既婚率高いから。
そうですね、
はい、鼻で笑われてますよあなた。
俺が唯一マウント取れるやつもいない、
うん。そうですか、
はい、
もうちょっとそれは大変な、
はい、もうへこんでおりますだから
大変な一週間を過ごしてらっしゃった、
はい、
もうなんか目を輝かせてね、俺話すことあるんだ的な感じでこう入ってきたからさ、なんかさぞ楽しいことがあったのに違いないって思ってたら、
はい、
こんなさんさんたる結果だったと思う。
だからこの話を収録で話そうっていうのだけ
がモチベーションだった、
ね、モチベーションだったこの1週間。
じゃあ、 あえてこれをカットしたら
もう話したから大丈夫。
あ、そっかそっか。そのストレスがね。
そう。
はいはい。
う
ん、まあまあいいんじゃないですか。はい、だからそういう感じでね。
そうですね。
その気持ちのね、感情のはけ口として、
はい、
これを使って、
はい、
それを聞かされるリスナーの身になってください。
はい。大丈夫だって3000分の1になるわけでしょこのストレスが。
みんななんか薄くストレスを感じる、ね。
う
ん、
薄くその3000倍のストレスを俺は感じてるんだって分かってほしい。リスナーの皆さんにも。その3000倍、この3000倍ですよ。
こんなつまんない話を長々と聞かされたことのストレスの3000倍。
3000倍。いや、1500倍かもしれない。
はい、
はい、
分かりました。
そんな感じです。
ありがとうございます。
いかがでしたか山本さん。
いやもうあの長いんで話さないです僕も。割愛します。まあ、はい、俺もなんかかぶせていこうかなと思ったけど、はい、もう今の時点でもう15、6分話して
る。そんな話
した。割愛です。
はい、わかりました。は
い、ということで、
はい、
今週も素敵なお便りいただいております。
はい、
なんか俺らがぐちぐち言ったからね、なんか
送ってくれて
全然送ってもらえないんですけどみたいなこと言ってたら、
はい、
結構こう送ってくださってる皆さん
嬉しい限りです。
はい、ということで今週も2通、
はい、
お便り読ませていただければと思いますのでよろしくお願いします。
お願いします。
FOI
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 FOI。
はい、
はい、
そうしましたら1通目のお便り
の気を取り直して、
はい
はい、どうぞ。
へこんでるけどね。へこんではいるよ。そりゃ
大丈夫だよ。
でもさあみたいな。
まだやるの。
はい、読ませていただきます。
はい、お願いします。
FOI オカルト捜査官の山本さん、横山さん、はじめまして。
はい、
ナーさんと申します。
ナーさん、
はい、初めてお便りいただ
きました。これはあれですか、
はい、
ナーさんさんですか、ということは。
あ、確かに今呼び捨てにしちゃったわ。ナーさんさんです。
ナーさんさんですね。
ナーさんさんですね。
あれです、前も言ったんですけど、仕事でフワちゃんと仕事した時に、
うん、
フワちゃんさんっつってみんなフワちゃんさんってこう、うーんみたいな。で最終的に、うん、あのクライアント見解でフワさんに統一された。
やっぱそうだよね。フワ様。
フワさん、でもフワちゃんでみたいな。フワちゃんが正式名称なんじゃないのみたいな。フワさん、フワさんみたいな。フワ様。
あのちゃん様。
あのちゃんはあれでしょ、うん、あのなんでしょ。
あ、そうなんだ。
あのっていうのがアーティスト名で、
へえ、
そうで、みんながその愛称としてあのちゃんって呼んで
る、うん、
のがなんか一般名詞として定着 したけど、いまだにあのみたいな、うん、ANO あのみたいな、
へえ、うん、そうなんだ。
はい、ということで、
いろいろでございますけど
以上ですかね。
はい、ということでありがとうございました。
なあさん、
なあさん、
なあさんさん、さん、
はい、
はい、
いつも楽しい配信をありがとうございます。
はい。
怪談と言えるのかが分かりませんが、私の体験談を聞いていただきたくメッセージします。
ありがとうございます。
今から15年くらい前の出来事です。
はい。
長男がまだハイハイ歩きで動き回る頃、夜中に畳をこするような音で目を覚ましました。当時和室で川の字で寝ており、時々夜中に目を覚ました長男が私の布団に移動することがたびたびありました。あ、また起きたのかなと思い、 長男の寝ていた方向に体を向けようとすると体が全く動かず、わずかに動く首と目だけが動く状態で、畳を擦る音がだんだん近づいてくるのが分かり、長男が泣き出す前に必死に視線を向けようとしました。
うんうんうん、金縛りだね。
うん。どうにか主人と長男の寝ている方向に視線を向けると、主人も長男も寝ています。畳を擦る音はすでに私の寝ている頭の上あたりまで来ているのは感覚でわかるものの、体が全く動かないままで、金縛りとこの時点で人生初の金縛りだと気づきました。
うんうんうん、
この音の正体は金縛り中で見ることができず、声を出すこともできないまま焦っていました。すると呼んだと女性の声に話しかけられました。
うん、
耳で聞くというより頭の中で聞くような感じです。声が出ない私は、呼んでない呼んでない、私は何もしてあげられないと必死に願うことしかできませんでした。金縛りの体験も初めてで、かなりの焦りもありました。何度か願った後、ふっと畳を擦っていた何者かの気配が消えたのが感覚で分かりました。
うん、
恐怖から布団から起き上がることができず、金縛りが解けたという確認もしなかったような気がします。横目で時計を確認すると2時20分くらいでした。
うん、
そのまま布団の中にいて、いつの間にかまた寝て朝を迎えました。女性の声に聞き覚えもなく、自分より年上で比較的若い女性の声だったと思います。
うん、
自分の家の中で正体不明のものが侵入したことが心配になり、後日その道の方を探し相談に行くことにしました。心霊系の専門家の人、
はいはいはい、お祓いとかできる霊能者の人みたいな感じだよね、多分ね。うん、
私は結婚を機に今の土地に引っ越してきたので、あまり土地勘もなく、そもそもお祓いや霊能者の知り合いの方もいないので、両親に相談し、親戚の方に紹介してもらうことになりました。
うん、なかなかこうパッといないよね。
ね、
俺も一人
いる。
まあでもさ、なんかそれはこういうのやってるからっていう感じもあるじゃん。
はいはいはい、そう
ね、あんまいきなり
ね
一般的にいる感じではないよね。
ないよね。
うん、
両親も私と同じくお祓い等とは無縁で、親戚に相談するとその親戚の方が霊体験があることがその時初めて分かりました。親戚の方は大工関係の仕事をしており、たびたび霊体験をし体に不調が出るそうで、両親が相談した少し前に仕事帰りの山道で仕事仲間と一緒に山の頂あたりが明るく燃えているような光景を見たそうです。
おう、
それは火災等ではなく見てはいけない神様の集まりだったということを体調を崩し相談した霊能者の方に言われたとのことでした。
へ
え。私の両親は身内にそのような体験をしている人がいることに驚き、余計に私の体験も心配になったそうで、金縛りからあまり日を明けずに教えられた場所に相談しに行くことになりました。
うんうんうん、
相談には私一人で行き、車を止めて入り口に向かうと年配の女性がいました。相談したいことを伝えると、明日出直してもらえますかとその日は返されてしまい、翌日指定した時間に行きました。
ほうほう、
昨日はごめんなさいね、あなたの姿を見てとても時間が必要だと思い今日出直してもらったのと、とても穏やかな口調で言われました。その女性は自分の名前を名乗らず、私の名前も聞かれず、お互い名前を知らないままの相談で、相談費用も私が支払いたければ支払うという感じでした。
へえ。
その女性に、あなたは私と同じ道を選ぶことができる人、極めたいと思うならその道を進む選択ができると言われました。
へえ。あ、霊感めっちゃ強いってことなのかな。
ね、実はあったんだろうね、うんうん、修行すればっていう感じなのかな。
はいはいはい。
ですが私自身、家族と静かな生活をしたいと思い断りました。実は金縛りに遭う前から私には不思議な体験がいくつかあり、多分最初は幼稚園の時、その後は何もなく20代の頃に付き合っていた霊感の強い彼氏と、同じ霊感のある彼の母親の影響でだんだんと不思議な体験が増えていったように思います。
うんうんうん、はいはい。
彼との付き合い始めは私自身霊が見えたり感じたりすることはありませんでした。はっきり見えるまでにはならなかったものの、付き合いが3年目の頃には確実に嫌な場所感覚はだんだんと感じるようになり、戸惑った記憶があります。
うん、
彼と別れたとも不思議体験はありましたが、金縛りは初めてで、結婚をして守るべき子供もいる家の中でそれが起きたことが 私を霊能者の方に相談するという行動をさせました。
あーまあ子供がいなくて、うんうん、自分だけだったら別にそんな相談いかないけど、子供になんかあったらってことだよ ね。
相当だからちょっと不安を感じるあれだったんだよね。
まあそうだよね、一人じゃないもんね、うん、
霊能者の女性は両目が濁っているように私には見えました。相談の最後に、私は両目の視力はもう少なくて、あなたがよく見えないの、どっかで私にまた出会ったとしてもきっと顔がわからないわと言われました、
うん、
霊能者の方は私の姿があまり見えていないのにもかかわらず、最初に伺った時に私の何かを感じて、あなたは時間がかかると思ったのか、後になって怖くなりました。
うん、
あちらの世界のことを考えると、水の波紋と同じであちらの人に伝わってしまう。普通の生活を送りたいならあちらのことを考えたりしないようにと教えられ、少しずつコントロールできるようになりましたが、完璧に防ぐことは難しいようです。 FOI を聞き始めた当初は、聞いていると不思議な感覚が肌にあり、内容によっては左肩を一寸釘で何度も刺されるような現象がありました。主人と仕事中に FOI を聞くのが日課となっております。長くなりましたが私の体験は以上です。これからも FOI のお二人の活躍を楽しみにしています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。その釘に刺される体験をしながらも聞いていただいて、
そんな苦行を課してまで聞くもんでもないとありがたい、ありがたいですけどみたいな。
あれなんだよ、聞く、その刺されないパターンもあるから、
うん、
そこにドキドキを感じてる
のかもしれない。ロシアンルーレット的なね、遊び方をしてると。
今日はどうかなみたいな。
ガーンみたいな。
あ、来たー、
来たーみたいな。
みたいな楽しみ方をしていただいてる
かもしれない。あの、生ライブ配信の方だけだと多分もうあのないのでみたいな。いやーすごいね。
ね。
すごい話。でも結局何だったんだろうね。
ね。そう話しかけてきたんだもんね。
うん。金縛りの専門家といえば。
はい。
まあ警視なわけですけれども、
はいはいはい、なんかさ、これってでも何、金縛りなんて説明すればいいんだろう、
うん、
イメージとしてさ、俺がよくある金縛りはさ、向こうから働きかけてくるイメージ、うん、わかる、なんか襲われるではないけどさ、
はいはいはいはい、
こっちに訴えかけてくるイメージだけどさ、
うん、
なんかこの体験談で言うと、うん、初めはなんかその音は自分に向けられたものじゃなかったのかな、
拾っちゃったってことだね、自分が。そのそこにいるものにこっちから働きかけてしまったがゆえに気づかれたみたいな、
うんうん、そうそうそう、それで呼んだみたいなことを聞かれたんだろうなっていうのは。
ああ、なるほどね、
うん、
はいはいはいはい、
イメージできたかなと思って。
うん、なんかね、俺これそう、あ、今のなんかそれですごい納得したんだけど、
はいはい、
俺すごい霊感強い友達がいて、
うん、
でその人に聞いたのがめっちゃ強いと金縛り合わないって言ってたの。
へー、
あんまり。
そうなんだ。
でそれが多分、うん、今まさに K が言ったことで、
うんうん、
向こうから働きかけてくるから、
はいはいはい、
多分強いとなんかバリアみたいなのがあって、
あ、
そんな多分自分が干渉されることがあんまりない、
ほうほうほうほう、
ってことだと思うの。
なるほどね。
でこのナーサンさん、
ナーサンさん、
ナーサンさんは、うん、今までその金縛りに合わなかった理由がそれなんじゃないかってちょっと思った。
なるほどね。
で初めて金縛りに会った理由は、うん、自分から働きかけちゃったからだったんじゃないかみたいな。だから俺らが合ってる金縛りとはこう似て非なるものというか、力の働きがすごい逆、
はいはいはいはい、
の現象なのかなみたいな。
なるほどね。
だから霊力とか霊感の強い人みたいなのは、
うん、
そっちなの。だからね、よくあるじゃん、あのね、オーラがダダ漏れになっておるぞみたいな、
はいはいはい、
あのうちに収めるオーラを修行をしないままダダ漏れにしてると、そういうのに引っかかっちゃうのかなってちょっと思う、はいはい、何呼んだみたいなことが発生すんのかな、
残爆刀がでかくなっちゃうみたいな。
そうそうそうそう、常時解放型で常時って何みたいな、お猿の常時みたいな、当時思っていた、
嘘、
小学生の自分よみたいな、思ってねえし思ってねえしああまあね、そうか、いやなんか面白いな、
ね、
うん、いやでこのなんか会った霊能力者さん、
うん、
もうすごい面白いよね。
そうだね、
前日何だったのかな、うん、パワー貯めとかないとダメな相手だったのかな、
1日チャージで足りるわってなったのかな。
あそうか、ウィダーインゼリーではちょっと無理だったからね10秒チャージ、
重いのか、結構重いの来たみたいない
やでもさ、白内障だったのかな、ね、目が濁ってるって、
うんうん、視力が失われてもっと鋭くなっていったみたいな感じなのかね。
あでもまあそうだよね。いや前も話したけどさ、やっぱりさ第六感って言われるものってさ、
うん、
あの俺らが普通に、まあ、当たり前のように持っている五感、
うん、
ね、まあ、満足で生まれてきたゆえに、はいはいはい、まあ、この五感を持って生まれてきて、
うん、
それの何かが欠けた時にそれを補完しようとして第六感が働くとかもあるじゃん、
うんうん、
すごいあの見てないけどどこに何があるか分かるとかさ、
うんうん、
聴覚がすごい発達するってある種第六感みたいな世界で、
はいはいはいはい、
そういうことなのかな。
あとなんか今話してて思ったのは、そのさズリズリって畳をこすって何かが移動してるのが聞こえて、
うん、
あれだったんじゃない、自分にバリア張られてるから多分大丈夫だけど子供と旦那さんにもしかしたら危害がみたいな状況だったんじゃないの。
ああ
で止めねばと思ったみた
いな。ああなるほどね、
うん、
自分から働きかけたんじゃなくて、
う
ん、自分以外の人に干渉しようとしてるのを拾ったってこと、
うん、そうそうそうそうそう、
はいはいはい、はい、
でその行動としてもナナさんこの後さあの、うん、子供たちに影響、子供に影響があったら怖いからって言ってすぐにお払いに行った
わけでしょ。まあそうだよね、そうだよね、なるほどね、
考え方としてそうなるのかなと思って、
あ
なんとなく本能的にそう思ったんじゃない、自分は大丈夫そうだけど、はい
はい、うん、確かに、うん、なんかナナさんいろいろありそうだよね、ナナさんさん、
うん、いろんな経験して
そうです。元彼の、ね、ま、ご主人と聞いてるっていうからちょっとその話はちょっとみたいな
喧嘩になっちゃうかも
そんな気持ち開かないでしょもう、もう息子さんも15歳とかでしょ今、
う
ん、
そうだね、
15、6歳、うん、もう未だにやきもち焼くぐらいの
そう
あれかもしれないですけど、
息子さんも複雑な顔するかもしれない。
またやってるよ
お父さん以外に付き合ってたってこと
息子さん聞いてねえからいやでもなんか俺 のそれこそ知り合いが前話したっけ、
何
その霊能者今さ、うん、結構ズームとかで見てもらえるみたいなやつがあるらしくて、うん、で俺のその知り合いがズームで見てもらったらしいんだけど、うん、なんかねなすっごい体調が悪くなることとかが多くて、
はいはい、
で何かに疲れてるのかなと思って知り合いにその話した時に、うん、まあなんか霊能者の人ズームで見てもらえるからみたいな、なんかすごいね、北関東の山奥に住んでる人で、あんまりその直接見てもいいけどみたいな、
うん、
なかなか行けないからみたいな、はいはい、ズームもやってますみたいな、コロナもあったしみたいな、
うんうん、
でズームで見てる人らしいんだけど、なんかねそれこそまあ、パッて本当名前とかも全然言わなかったなって、
うーん
フルネームは言ってないの、そもそもその、うん、あのズームの名前は出てるけど、うん、なんか別にフルネームではなくて、
うんうん、
自分の名前出てるけどみたいな、で、まあ、なんか時間とあれだけ伝えられて、
うん、
金額だけ伝えられて事前振り込みしてみたいな感じでやったらしいんだけど、まあ、まずパッて見て、あなんかあのこういうこうこうこういう男性の人もありますかって言ったら、その仕事はこうでとかで年齢こうで見た目こうでみたいなの言われて、
うん、
はあ、って言ったらそれがバッチリ元カノ、元彼の
へ
の説明そのまんまみたいなのがバーンって急に言われて、うん、はいって言ったら、あ、生き量ついてますみたいな、でちょっとじゃあ払いますねってスーって払われたのって、
うんうん、
バーってやってて向こうで、
うん、
そしたらなんか本当に軽くなった感じがあったらしくて、
へ
えみたいな、
うん、
あみたいな、あよかったですみたいな感じで言われて、それでその後に、でも今日あれですよね、ご相談私にされたのってそれじゃないですよねみたいな、
うん、
言われて、
うんうん、
えみたいな、
うん、
もうなんか体調が悪いとかがあって一応相談してた頃、えいやみたいな、いやいやなんかもっとあれですよね、別の質問ありますよねみたいな、
ほう
はあって言ってパッと頭に浮かんだのは、 普段から結構ちょっと塞ぎ込んでたんだって当時、うんうんうん、でよく考えてたのがなんで自分は生まれてきたんだろうみたいなことを考えてたんだって。
ほう。
そしたらなんで生まれてきたのかを考えてますよねって言われて、
うんうん、
はいみたいな。まあでもこれって他の人も考えたりする内容ではあるし、
はいはい
はい、まあ、現代悩み大きい社会だからね、うんうん、みたいなことかなと思って聞いてたんだけど、まあちょっとその質問に答えられるかはわかんないですけど、あなたのことをすごい心配してる方がいるのでって言われて、ちょっとその人の言葉をお伝えしますとか言われて、
はいはいはい、
なんか個人名出されたんだって、
うん、
何々さんっていう女性の方で、
うんうん、
聞いたことない名前なんだって、
うん、
えみたいな、そんな人親戚にいないなみたいな、あれいないですかみたいな、あ本当ですかって言って、そのおじいさんの横にいらっしゃいますみたいな、
うん、
その人がみたいなこと言われて、でおじいちゃんのまた説明をするんだけど、こういう人で、
うんうんうん、
あそれ私のおじいちゃんですみたいな感じで、でその人の横にこういう女性、何々さんっていう名前だと思うんですけど、まあ、女性がいて、まあ、すごく心配してるって言って、でそれをなんかあなたに伝えてほしい、大丈夫だからみたいなことを伝えてほしいですみたいなことを言われて、まあ終わったんだって、
うん、
セッション。まあそしたらなんかまあ伝えられたことってそんな大したことじゃないんだよ、その生きていることの意味みたいなのをしっかり言われたわけじゃないけど、
うんうん、
その人がなんか心配してるあなたのことをみたいなで、うんうん、頑張って絶対大丈夫だからみたいなこと言われたらすっと気が軽くなって、すごいかなんか楽になったんだって、
うんうんうん、
でもまあ誰その女の人ってなるじゃん。でなんかいろいろね当てられてたんだって、その他にもなんか父親の職業すごい変わってたりするんだけど、それ当てられてたりとか、でも本当に自分の個人情報一切出してないから調べようないんじゃないみたいなことをいろいろ言われて、うん、はいはいって言って、でまあ気になったからお母さんに連絡したんだって、その後に、うん、でなんか親ともちょっと疎遠気味になったらしいんだけど、久しぶりに連絡して、うん、あなんか変なこと聞くかもだけど誰々っていう女の人知ってるって聞いたんだって、その名前を出したら、うん、なんかおじいちゃんの関係ある人だと思うんだけどって言ったら、うん、みたいになって、そのお父さん方の、
うん、
だお母さんは直接ほぼ会ってないらしいんだけど、うん、お父さん方のおじいちゃんが、うん、まあもともとだからお父さんのお母さんだよねと結婚してたじゃん、
うん、
だけどお母さんが結構若いうちに亡くなってて、
うん、
その後こう籍は入れないけどずっと一緒にいた女性がいたんだって、
うん、
でなんかお互いの家庭の事情で籍は入れられなかったらしくて、うんうん、ただまあなんか事実婚みたいな形でずっと一緒にいて、まあ、5歳じゃないけどとして入って、
はいはいはい、
でお父さんもちっちゃい頃こう中学生ぐらいまで育てられたみたいな人がその人だったらしいんだけど、まあ本当そこの詳しいことは分からないらしいんだけど、家の事情で結局そこの2人はもう会えなくなっちゃって、おじいちゃんとその人は、だからもうそのお父さんもそれ以降の記憶はないんだけど、ずっとまあそういう人はいたっていうのは記憶にはあるらしくて、
うんうんうん、
っていう人はいるよみたいな、でまあ風の噂で数年前にこう亡くなったっていうのだけは聞いたけどみたいな、
へ
ーえー、みたいな、いやなんかその人がみたいなこと言ったら、まあお父さんはすごいそのね、自分の実のねお母さんではないから、
うん、
すごく複雑な思いがずっとあったらしくて、うん、その人には、はいはいはい、なんかこう頼りたいけど、
うん、
実のお母さんではないし、自分は実のお母さんが好きだし、でもこうすごくこう自分を大切にしてくれてるのは分かるから、
うんうん、
でも素直になりきれなくてみたいなのをすごいこう葛藤を抱えてたみたいな人だったんだ、
はいはいはいはい、
でもすごくこう愛してくれてて、だからきっと孫のあなたのことも大切に見守ってくれてるんだねみたいな話を初めて聞いたんだって、
へえ、
30年ぐらい、
うんうんうん、
生きてきて初めてそんな話を聞いて、ってなって、うん、うわあの先生本物だすごいと思って、うん、また連絡取ろうと思ったら、うん、コンタクトが全部消えてたんだって、
へ
ー、ズームももう連絡取れなくなって、うん、その最初 SNS 系のでやり取りしてたんだって、
はいはい、
インスタって言ったかな、うん、なんかでやり取りしてたらしいんだけど、その人の連絡先とか全部なくなっちゃった、
へ
ー、そうだから何だったんだろうあの人みたいな、
うんうんうん、
ことは言ってて、まあだから振り込みした履歴は残ってるから、うん、それをなんか何かしらたどることはできるのかもしんないけどとか言ってて、うんうんうん、そうみたいな話聞いて、だから世の中そういう不思議な霊能力者の人っているんだな、
いるんだね、面白
で今なんかそれ思い出して、
うん
うん、っていう 感じだったけど。
へえ。
そう。まあなんか一部いるんだろうね、本物って。
うんうん、うん。
偽物も多いけどね。
なんかやっぱり必要なタイミングで会えるもんなのかな、そういう人ね。
うん、なんかこのさ、ナーさんさんの、
うん、
その例の読者の人も、ね、の
うん、
なんかそのすごい必要なタイミングでパッてこう会えるみたいなのがあったりとか、そういうのあるんだろうね、
巡り合わせなのかな、うん、
そう、
うん、はい、
ということで素晴らしいお便り、
はい、
初お便りですかね、
初お便りですから、
え、はい、初お便りですから
あ、ステッカー欲しいとのこと、
ね、ああ、そうですか、
はい、住所送ってください、
はい、送っていただけたら、はい、追加すらないとですね、
追加
まだある、
あと10枚ぐらいあるかな、
ああ、そうですか、うん、そうですか、そうですか、なんか新しいステッカー作ってもいいかもしれないです、
ね、そうね、
はい、
はい、
はい、ということで、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
FOI
はい、というわけで本日2通目のお便りでございます。
はい、
まあおなじみの方からいただいております、
はい、
東京都小金井市、ラジオネームツッキーさん、
ツッキーさん、
捜査官ナンバー45番でございます。
はい、
はい、FOI オカルト捜査官 D 山本様、 K 横山様、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。お便り大募集中ということで、新年初めての怪談投稿をいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。霊感のある母から聞いた中でもかなり印象に残っている若かりし頃の母の体験談です。ああ、まあお母さんもね、
はいはい、
初めてあれ玉城神社だっけ、
うんうん、
だよね、
うん、
呼ばれたことがある人しか、呼ばれてる人しか行くことのできないみたいな、玉城神社にまつわる夢を見てたお母さんのお話とかね、
うんうん、
あとあのマンションの話とかもいろいろありましたけど、ね、とかタイの話もあったね、
寒い島、
寒い島の話ですね。はい、印象残るものが多いあれでございますが、
はい、
そのお母さんの若い頃の体験談ということで、はい、なかなか聞いただけではまとめきれない内容でしたので、また母に依頼して直接文章にまとめていただきました
ありがとうございます、
はい、お母さんもう
すいません、いつも
これは疑惑があるよ、もう、うん、ツッキーさんよりお母さんの方が捜査官なんじゃないかみたいなねちょっと疑惑がありますけれども、はい、以前お母様の捜査官ナンバーもよろしければということでしたので、今回は母も捜査官としてよろしくお願いいたしますということで、はい、ツッキーさん、あなたより捜査官です、お母様ツッキー母、捜査官ナンバー55番希望、空いていればとのことで、美容室の怪現象という話をいただきました。大阪のとある美容室にて、もう30年ほど昔の出来事です。その美容室は20階建て分譲マンションに併設した3階建てテナントの2階にありました。
ほう、
はい、マンションにねあるよね、そういうね、うんうん、のが入ってるみたいな、店舗が入ってるみたいなありますけれども、もともとは狭い店だったのですが、奥隣のカメラ屋が廃業してからはその奥隣の店舗とつなげて広くなりました。増築ですね、
はいはい、
インターンとして働き始めて、その美容室あるあるとして不思議な現象をよく目の当たりにしていました。お母様が若い頃に、
うんうん、
奥隣カメラ屋だった場所は、お客様の施術室が3つと、階段と数段上がった先にはシャワー台がありました。その不思議な現象は決まってカメラ屋だった場所にある施術室に案内されるお客様に起きるものです。
うーん、
カットのみで滞在時間が短い時には見られないのですが、パーマや毛染めで長時間の滞在になると、時間が経つにつれ表情がというよりも目つきが明らかに変わってくるのです。お客さんの、
うん、
異常なまでに釣り上がっていく目に、ほら見てあの席の人の顔やばいねと、先輩方は怪現象にも慣れていたものでした。
へえ、
もう目に見えてお客さんのリアクションがあるということ、
へえ、
何度け、ね、うん、何度経験してもそれは異常でしかなく、私は釣り上がった目を遠くから見ては毎回ゾッとしていました。一体何が見えているのか、何が起こってるのかって感じだよね、
うん、
働き始めて2ヶ月ほど経ったとある忙しい日曜日のことでした。さらなる怪現象が私たちを襲ったのです。まず美容師の先輩が一人突然シャワー台の近くで倒れました。
ほう、
寝不足か体調不良、そんなものだろうとバックルームで静養し、数分でもう大丈夫と現場へ戻ってきました。それから少ししてまた別の先輩が一人 突然シャワー台の近くで倒れたのです。その日お客で夜勤上がりの看護師が3人連れだって来店していたのですが、
うんうん、
2人目が倒れた時点で何かおかしいとどよめき立っていたそうです。まあそうだよね、職業柄もあるだろうけど、うん、2人目もバックルームに運ばれていきましたが数分でもう大丈夫と現場へ戻ってきました。
お
土日連日忙しくてみんな疲れているのかななんて他人事で考えていたそんな私ですが、突然に倒れてしまう3人目となったのです、
うん、
お母様が実際に倒れたと、
うんうん、
まだ若くタフだった私はその日も朝から好調で体調不良なんてことは全くなかったのですが、私もまたシャワー台の近くです。まさに3人が同じ場所で連続して倒れたのです。
へー。
美容室の空間や空気が歪んでいるように見えるのです、
うん、
それはどんどんひどくなり、まともに目を開けて世界を見ていられないほどになり、そして倒れたのです。そして私は15分以上意識が戻りませんでした。
へー。
お母さん長めだね、
うん、
お客の看護師たちが脈を取りに私の意識が戻るまで見守ってくれていました、
うんうん、
2人目までとは違いなかなか意識が戻らないので救急車を呼ぼうとした時に私の意識が戻ったそうです。その日私は気持ち悪い状況が治ることはなくバックルームで静養して帰宅しました。倒れる瞬間にとんでもなく恐ろしい恐怖感に襲われたのですが、
うん、
帰宅してもその恐怖感が消えることはありませんでした。その夜心配した先輩が様子を見に来てくれました。怖くてたまらない、もうあの店では働けないと話す私に、先輩は今までの怪現象や今日起きた出来事の原因であろうという美容室のある事実を話してくれました。まず美容室のあるこの3階建てテナントなのですが、自殺の名所とのことなんです、
うん、
20階建ての分譲マンションから見投げし、ちょうど真下の3階のテナント屋根部分に転落するのだそうです。その店で長く働く先輩方はものすごい転落音や振動を幾度となく体験しているとのことなんです。そして原因はそれだけではなかったのです。奥隣にあったカメラ屋さんですが、オーナーが経営難で苦しみ、カメラ屋店内で首吊り自殺を図っていたのです。
お
その首を吊った場所がまさにあのシャワー台のところだったというのです。自殺の名所という曰くに事故物件でもあるということですから、あの頃はまだ存命だった霊媒師義母愛子さんに一度お祓い的なものをしてもらったそうですが、これ前言ってたやつだ、
うんうん、
義母愛子さん絡みの話あるって、はいはいはいはい、それ以降はお祓いをすることもなく、うん、時が経ってしまっていたとのことです。
うーん、
他にも過去にあったこの店での怪現象を先輩が教えてくれました。閉店した夜の店内で施術のレッスン日が週に一度あるのですが、レッスン中突然一人がケーケーケーケーケーケーと異常な声と形相で暴れ出すのだそうです。完全に何かに取り憑かれている様子に、出ていけとみんなで塩を投げつけるとバタッと倒れ、次は隣にいた人がケッケッケッケッとまた異常な声と形相で暴れ出す、その繰り返しだったというのです。あまりにも異常な出来事に驚き、義母愛子さんにお祓いを依頼したそうです。お祓いをしてもらってからはそこまで大きな怪現象はなくなっていったそうです。その後私はわがままを聞いてもらい、翌週から近くの支店に転勤させてもらいました。お店も再度お祓いをしてもらいました。ただ美容師の腕の天然石ブレスレットが突然弾ける程度の怪現象は続き、カメラ屋だった奥の3つの施術席のお客様の目がつり上がるのは変わりませんでした。あの日倒れた私を世話してくれた3名の看護師は、これ完全に悪霊の仕業と口を揃えて言っていたそうです。深夜の病院で数えきれない怪現象を体験し、霊の存在を信じている3人にはかなり恐怖に怯えていたそうですと。はい、
へえ。
ここからはツッキーさん。以上、はい、ツッキー派の体験談でした。長文になりましたが最後まで読んでいただきありがとうございました、この美容師のお話で、この美容室のお話ですが、このお店に関わっていた人が聞けばすぐ分かってしまうような出来事なので、母は最初この話を投稿するのはなぁとあまり乗り気ではなかったそうなのですが、 なんとか交渉して今回の投稿に至りました。ありがとうございます。まあじゃあ捜査官として認めてやらんとみたいなね。はい、私自身過去ツッキーも怪談にはまってからは義母愛子さんの過去の番組もかなり見漁っていたのですが、いろんな意味でとても興味深いお話でした。本当にね、
うん、
俺もでもなんか直で義母愛子さんと関係ある人から話聞くの初めてかも、
ね、初めてかもね、
うん、次は母の幼少期の人生初の霊体験を投稿させていただこうと思います。これがきっかけになったのかは分かりませんが、そこから霊感少女としていろんな体験をすることになったそうです。今年もお二人のますますのご活躍を応援しておりますということで、ありがとうございました。
マネージャーさんだ、
もうそうだね、うん、どっちかというと
プロデューサーさん、
お母さんがメインこれおそらくだけどお母さんのその幼少期の体験だけど、またこれお母さんが
帰ってくれるから
可能性が。
ツッキーさんでもこれからだよきっと。
あ、そうだね、
これからたくさんいろんな体験
をそうだね、
いろいろ。
まあでもなんかさっきもさ、うん、ナナさんさんのさ、
うん、
元カレさんのね、ナーさんか、うん、ナーさんさんの元カレもなんか親子揃ってみたいな感じだったじゃん、
うんうんうん、
ね、お母さんとその元彼が霊感強くてみたいなこと書いてあったけど、まあ遺伝するみたいですから、
うん、
お母さんが霊感症状ということはやはりツッキーさんにも何かしらのね意思がこう、
うん、
備わっていると考えるのが自然ではなかろうかと思うのですが、
うん、
俺ちょっとだけさ、
はいはい、
いやこれ違うと思うんだけど、うん、いやマジで違うと思うんだけど、
うん、
まあ、わかんない、もしちょっとフェイクが入ってるとしたらこの話に、うんうん、同じところっていう可能性もあるかもしれないんだけど、うん、うちのさ、
うん、
近くの、
はいはいはい、
美容室、
うん、
俺行ってないんだけど、
うん、
1回しか、
うん、
行ってないんだ、俺は行ってないんだ、あそこの美容室はすぐそこの、
うん、
めちゃくちゃ飛び降り多いところなの知ってるでしょ。
ああ、はいはいはいはい、言ってたね。
そう、なんか俺が別の新宿の美容室に行って初めて髪切ってくれる人に、
うんうんう
ん、なんか怖い話ありませんかって聞いたら、てかなんかあの怖い話集めてんですよねみたいな感じで来たお兄さんがいて、
はいはい、
美容師の人がおはいって言ったら、いやなんか僕前あの働いてた美容室あってみたいな、
うんうん、
でそこがマンションの1階部分にあるんですけどみたいな、めちゃくちゃあの飛び降りが多いところで、
うん、
で朝とか夜とか一人で残ったりとか朝早く来て掃除したりしてるとバーンって音とか
へ
すごい音がして、なんだろうと思って見るんだけど何にも落ちてないんだって、
うん、
みたいな。でなんだか分かんないから当初、
うん、
その先輩とか、ね、いやなんかすげえ落ちる音するんですよねみたいなこと言って、あーダメだよここみたいな、あの飛び降りのあれがすごい多いとこだからめちゃくちゃあのそういう音するからあんまみんな一人ではいないようにすんだよみたいな言われて、あマジっすかみたいな、店で昔働いてましたみたいな感じでその言われて、あマジっすか怖いっすねって言って、どこのお店なんすかって言ったら、今俺が住んでるところの真裏にある美容室だったみたいなところがあって、
はいはい、
それとすごい似てるじゃん、
うん、似てるね話
だから、えと思ってちょっと、
もしかしたらこっちの方かもしれない
と思ったけど、うん、まあまあいろいろねあの話合わないから、うん、違うっていうか偶然の一致なんだと思うけど、うんうん、いやあるんすねそういうの
ね、
うん、
いや面白いわ、
面白いよね。だけど
ちょっとお客さんの釣り上がっちゃった目はさ、
いやそれ何だったのかな、
そのまま帰るのかな、お客さん、
てかお客さんの目が釣り上がるって、あれはそれお客さん意識ないってこと、
うん、じゃない、近くない、
気づかずってことか、うん、いや俺なんか最初お客さんがこう、
うん、
みんな三河健一なのかなみたいな違う違うそれじゃなくて、うん、お客さんがみんなその何かが見えてえっていう顔になってるのかなと思うんだけど、そういうことじゃないっぽいよね、
うん、顔の見え方が違ってくるんだろうね、
あ、え、空気が歪んでるのか、
実際、あそうなのかな、実際変わってるのがさ、うん、その店員さんたちだけそうなってるように見えるのがさ、
あでもさ、そのさ、うん、看護師の人たちってさ、要は霊体験結構してるから強い人たちなわけじゃん、その人たちに何にも起きてないとか何も見えてないっていうことは、うん、もしかしたらそこで働いてる人たちの方に何か起きてるのかもね、
うんうんうんうん、
やっぱり
そうなんじゃないかな、あれ どうなんだろう、お客さんだって自分の顔鏡で見てさ釣り上がってて、うん、うわーってなるでしょ、うん、ならないってことは、ま
あ、そうだね、
そうそう
そうか、パーマ、パーマ当てるところとかもあれはあるか、鏡は前にあるか、うんうん、そうかそうか、
ダメだ釣り上がるって言って来なくなるんじゃない、
へえ、怖いね。
で、
でもなんかやっぱりね、肌感として自分が今までこう話を集めてきた、うん、マッサージとか、
うん、
美容師とか、うん、そういう人の体に多く触れる仕事の人は結構怖い体験してることが多いイメージはある。
なんでだろうね、不思議だわ、
うん、なんかただの営業、ただのっていう言い方も変だけど、うん、その、まあ、営業というかオフィスワークしてる人とか、うん、まあ、営業マンの人とか、いわゆるその一般職みたいなのやってる人たちとはちょっと違う体験をしてる人が多いイメージはある、う
ん
う
ん、はいはいはい、
かな。でも人生でそんなに人に触んないじゃん、普通に考えて生きてきて、
ね、
1日だって
生きてたら、ね、
10人とか施術すんのさ、
うんうんうん、
なんか週5とかでやってたらさ、うん、その週だけでさ 4,50 人の人に触れるわけじゃん。
確かにいろんな人に触れるって意味だね、なんか全然知らない人にも触れるもんね、
うんうん、なんかさ、うん、触れたくない人に触れた時とか嫌な感じ残ってることとかあるじゃん。
ああ、そうね、
それは気とかとも違う、うん、なんかうわあの人に触られたみたいなさ、匂、うん、いとかそういうのとは違うさ、うん、なんかもわっとその残る感じとかあるじゃん、うん、あの人に触られたの嫌だみたいなとか、だからそういうのをさ何十人もやるわけじゃん、
うんうん、
まあ、別にその嫌なわけじゃないけどみんなに触るのが、
うん、
って考えると何かしらのそういうのは残ったりとか、
なんか集まってくるみたいなねのはあるのかもしれないよね、
なあと思うよね、
なんか少なからず影響を受けるみたいなね、
うん、
ところある気がするわ、うん、確かに、
そう、いやお母さんだからやっぱすごいね、
うん、
そして義母愛子
義母さん
さんの話やっぱ本物なんだね。
ね。
そのだってそのいわゆるザ・ポルターガイストみたいな、ポルターガイストというかエクソシストみたいなやつを解決したわけじゃん。
うんうんうん。
まあそれ以降は結構収まったっていうこと。モノホンの人なのね。
ね。へえ。
なんちゃこうくしくも今日庭とも霊能者に関する
確かにね
お話だったんですけど。うんうん、なんかある身近でその霊能者系の体験したことある人とか。
俺全然ないかな、
うん、
霊能者、
うん、
それこそ昔話してたさ美容師さん、
はいはいはい、
霊感ある美容師さんが確かあれだよね、あの、うん、霊能者の人に解決してもらった話があったけど、
うん、
それぐらいじゃない俺実際自分で聞いたの、
うん、あ俺だから今まで結構霊能者関係の話は聞いたことあって、
うん、
前ちらって言ったけど映像業界の結構売れっ子の男の子が、あのお姉ちゃんとお母さんがどっちもこうめちゃくちゃ綺麗な人で男に恨まれたので誘拐された人覚えてない、うんうん、みたいな話だった
あったっけ、
うん、そうお母さんがすごい綺麗で、
あ、はいはいはいはい、思い出した思い出した、
なんかその、はい、付き合ってた男の人に連れてかれてみたいなこととか、うんうん、
されるとこだったみたいな、
ね、お姉ちゃんのことを追っかけてたストーカーみたいなのが、うん、包丁持って自分の部屋に乗り込んできたところ、偶然その外にいて助かったみたいな、で助けられたみたいな霊にみたいな話、
うんうん、
その人も知り合いの霊能者の人がいて、
うん、
みたいな、その人になんかちょっとやばい時に電話つないでこう話したら、ノイズがすごい乗って、
うん、
男の人の声がうわーって聞こえたみたいな話とか、
うんうんうん、
あと昔だけど、ソファー落とした、うん、落としたじゃない、あの売ります買いますみたいなので、
うんうん、
ソファーもらってめっちゃ高い、うん、あのカッシーナかなんかのソファーもらったのかな、
ほうほう
みたいなのをキャバ嬢の子から引き取りに行ったら爪入っててみたいな話あった、
うんはいはい、
その時に相談したのも霊能者、相談っていうかそれはなんか家が懇意にしてる霊能者から急に連絡あったらしくて、
うん、
そうでなんかやばいもん拾ってると思いますよみたいなの言われたみたいなとか 結構いるんだよね。
いるもんなのかな、
うん、
俺でもこんだけ金縛りにあってるのに霊能者の人会ってくれないんだけど。
お前が会おうとしてないんだ
よね。必要としていないのかもしれない。肉体で勝とうとしてるから。
なんかでもさ、その、
うん、
やってみたいよね。
ね。
その霊能者の人たちを集めてみたいな。
うん、え、何バトルさせる
の？うん。霊能霊能バトルみたいな
さ。トリックみたいなことさせる。
なんかそういうさ、うん、なんかさ、バカテレビみたいなこともうやんないのかな？BPO がうるさいの？そういうの
BPO がうるさいんでしょう。もうだってい
いじゃん別に。
心霊系もなかなか今できないでしょ。
なんかバカげてるよね、うん、
ね、
やっぱり、
うん、いいじゃんって思うけど、
ね、なんそんな面白コンテ、いや俺はあのセクハラとかは是正されるべきだと思うけど、うんうんうんうん、ああいうクソみたいなさ、面白くもないセクハラとかパワハラをずっとやってんのは是正されるべきだと思うけど、なんかね、もっとこう尖ったことやんのはいいじゃんみたいなさ、
うんうん
うん、なんかいじめといじりの区別もつかない視聴者じゃダメでしょう。ね、
確かにね。
そうそうそう。まあまあまあ、どうでもいいことに言っちゃいましたけど。
はい。
ぜひ、その、あの、秋保愛子さんもそうか。霊界から参戦してもらうしかない。
強大な力で。
そう、強大な力でね、うん。そうそう、参戦していただければと思います、
はい。
うわ、耳のりやば。うわ、経験したことないレベルの耳鳴りが来た。
ギボさん、ギボさんやめてください。
マジマジびっくりした。
ギボさんやめてください。
やめなさい、そういうこと言うの。え、マジびっくりした、今。
へ
ぇ。おぉ、びっくりした。俺、これヘッドホンから流れてんのかと思った、今。
へ
ぇ。おぉ、よ、止まった。
訴えかけられたな。
いや、あの、なんだろう。あのさ、音のレベルでいくと、あれと同じ感じだった。あの、テレビのさ、
うん、
放送終わった後にピーッととあるじゃん、
うんうんうん、そんな音、
あのレベルでキーンってなったから、びっくりした、マジで。いや、あの本当にこれマイクが拾ってんだと思った。
へ
え、そうだよね。でもこれ外しても鳴ってたしな、右だけだったし。
へえ、
びっくりした。まあどうでもいいですけど、
大丈夫です。
はい、なんでもないです。
はい、
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
FOI エンディングです。
はい、
はい、ということで、まあ、今週も2通素晴らしいお便りいただきました。ありがとうございました。はい、まあ右耳鳴りはもう僕は道家に徹しただけです、ね、ふざけただけです。嘘だし。マジで言葉を失うレベルで焦った。
へえ、あるもんだね。
うん、喋、はあ、れなくなっちゃったもんね、なんかね、うん、あれみたいな。
動揺してたね。
びっくりした。マジでまだちょっとぼーっとするぐらいあれでしたけど、まあっていうあれですけど、
はい、
まあ2通とも、
はい、
まあ、霊能者の方の話で、うん、もうこの話やめよう。キーンってなったらやだからやめよう。
そう、バカにされたと思ったんじゃないの？
違いますよ。
霊能者バトルだと。
違いますよ。いや、俺はなんか割と心霊とかをもっとその地上波で復活させてほしいなと思ってるタイプだから、なんか今さ全部さ、
うん、
あの
何何
なんて言うんだろう、まったり話すやつ増えたじゃん。
ああ増えたね、なんかまったり系増えたよね。
いや、わかるけど、うん、まあ、制作費その方が低いしさ、
うんうん、
もうだってね、ラジオだから、うん、結局やってることってわ、
うんうん、
かるんだけど、なんか深夜とかはさ、
うん、
もっとこう尖ったことやってもいいのにって俺は個人的にやっぱ思ってしまう。
はいはいはい、
だけど
尖ったコント番組みたいなことと
か、うん、まあなんかもっと別にそれこそ心霊とかさ、
はいはい、
あれでもいいしさ、なんかそういうちょっとっていうやつをさやって、なんか最近さテレビ業界の人とさ結構その仕事でめちゃくちゃ一緒になること多くて、それこそ超有名番組のプロデューサーとかともなんか一緒になることが多かったのよ最近、うん、でまあなんか話聞いてたんだけど、もうその人たちが入社した頃の要は AD 時代で、
はいはいはいはい、
あの月間残業時間500時間みたいな。
どういうこと
計算合わなくないですか、それみたいなことらしいんだけど、なんか入社して4月入社じゃん、でまあなんか社本配属みたいなのはじゃ始まって、バリバリ働き出すのが4月終わりから5月頭ぐらいで、5月頭ぐらいに、まあ、その人はキー局の、まあ、AD やってたらしいんだけど、で働き始めてから、次家に帰ったのが、あの5月の終わり、あ違う5月に働き始めて6月の半ば、一月半マジで家に一回も帰んなくて、
怖すぎる。
で近くのドンキで服とか買ってみたいな、でもうなんか先輩から教わるんだって、その靴下とか下着とかはもうこういう領収書で落としちゃっていいからみたいな、でこういうとこ買ってとかで、社内あのまあそういうキー局とか、まあそういうとこってあのシャワールームとかあるから、で仮眠室もあるからみたいな、仮眠室というか椅子並べて、その上で寝るみたいな、で一番最初に覚えたことは寝返りを打たずに寝る方法みたいな
肩こりそう、
みたいな、
すごいな。
でまあそのまあもちろんその人は、もう超有名なプロデューサーだから、まあ、それこそあのね、あるじゃん YouTube 持ってるお笑いの有名なプロデューサー、ああいう人たちと同じレベルで有名な人だから、まあその年次とのあれは別になるけど、結構もう 1,2 年目からあのディレクターとして働き始めて、2年目ぐらいっつったかな、もうディレクターとして働き始めて深夜番組でこう何本か持って、でそれがこううまくいくとゴールデンで特番持たされて、でそれがうまく回ったらじゃあゴールデンやってみようかっつって、まあその 4,5 年目でもう結構もう大成して、そっから結構こう周りからも信頼を得てみたいな感じだったらしいんだけど、今はもう若い子たちが残業できないから、当時と違って、そんなことやったらみんな辞めちゃうから、そのプロセスが全部倍かかるんだって。
へえ、なるほどね。
まあ、それがいいことか悪いことか置いといてさ、でもだからやっぱりその独り立ちするまでに、前までだから 1,2 年でやってたのが 4,5 年かかると、でじゃあ1本これで結構大きい番組やるまでに10年かかるみたいな感じらしくて、ってなるとみたいな話をしてて、まあ確かになって思いながら、で最近の深夜番組とか、こう見た時にもう新しい流れなのか分かんないけど、やっぱそのまったりしたの多いじゃん。
そうだね、
二人でこう、とかね、そうっていうのを見てるとなんかもっとこうわかんない、昭和は知らないけど、平成初期みたいな結構テレビ強かった時のテレビみたいなのさ、できないのかな
と
か、
とんでもないことしてやるぜって思ってる若者がいないのかもしれないね、だからもう自己実現をこの番組を作ることでするんだみたいなさ、ならなくなっちゃったのかもしれない、
まあ、
500時間だってさ、月の時間奪われたらさ、100時間しかだって自分の時間ないってことでしょ。
いや
自分の時間っていうかもう
自分の時間はないって言ってた、
ないんだ、
本当プライベートとかないっつって、だってもう家帰んないんだもん。
ああそうだよね、
だ家なんて別に20分ぐらいのとこで住んでたんだって、それでも帰れない
よ。いや本当になんか知り合いでいるけどさ、日本の番組作ってる、
ああそうだね、
制作携わってる、やっぱ帰ってなかったもんね、女の子だったけど。
でもなんか俺らの時は、だから2014とか5でしょ、新卒って、もうその頃にはだいぶ良くなって、
良くなってたんだって、それだったんだ。
でその人とかは2000年初期だから2002、2003年とかが新卒の頃だから、もうその頃はもう全然是正される前だから、もうそんな当たり前だった世界で、まあでもあれだもんね、その友達は制作会社の人だもんね、だからまたちょっと
違うんだ。
そうだよね、キー局とかは最初にさ、大きいところはやっぱりさ、そのメスが入るじゃん、労働関係の、だからそっからこう波及してってこう行き渡っていくから、まあ、やっぱりその制作会社どこまで行き渡るのはかなり最後の方だけどさ、って考えるとそういう生き方、全然俺とか楽だったわと思うもん。
あでも忙しそうだけどね、
まあ、忙しい時はね。でも なんて言うんだ、俺会社員じゃなかったからさ、
確かに、ね、
フリーランスだから、もう二十歳ぐらいからずっとそうだったからさ、でも確かに自分で裁量制じゃん、自分の要は言って、そうだからまあ20時間帰れないこともあるし、なんか30時間ぐらい続いた現場もあるし、
うわ
でもそれは続かないのよ、やっぱりその仕事終わったらもう一旦じゃあまあ2週間休んでとか、自分のでできたりとか、まああんましなかったけど、する世界だから、ちょっとやっぱりその その職員として働いて、うん、その働き方させられるっていうのは反強制なわけじゃん、うん、それとはやっぱちょっと違うよな。
とんでもないよね。へえ、すごいな
っていうのを思って、うん、まあちょっと話ずれちゃったけど、うん、まあだから俺はなんかそういうさ、うん、まあ霊能者バトルまではいかなくても、うん、それぐらいなんかこうぶっ飛んだことをやる番組また出てほしい、うん、なんか今全部それがさ出演状が、うん、YouTube とかに行っちゃってるのがさ、
そうね、
うん、なんかもったいないなと思う、
そうだね、
部分ではあるけどね、うん、まあ
はい
はい、そうということで僕はなんとか今の話をして耳鳴りがあったという事実から逃げようとしているところではありますけど、
はい、
どうでした今週のお話も。
いや面白かったですよ ね。やっぱり皆さんの歌より本当に面白いなと思って、
うんうん、面白いっす。この他にもいただいてますので、
はい、
また来週以降、はい、
どしどしご応募ください、
はい
はい、
ということでお便りの募集を、
はい、
この番組では
お便りの募集をしております、
はい、身の回りであった不思議な体験恐怖経験など
どしどしご応募ください。
はい、
宛先は foiradio1991@gmail.com、
はい、
foiradio1991@gmail.com、
はい、
TwitterX の DM でも大丈夫です。
はい、あ X の方にもね、
はい、
いただいてますよね。いただいてましたよ。
いや本当に皆さんありがたい限りで。
はい、
はい、
あれ今日そっちは読めてないのか。
そっちは読めてない、
ね。あそうだ、だからそれが来週分に回るかと思いますので、
はいはい、
いただいてるものはまあね、あのすべからく。
はい。読ませていただきたいと
思っておりますので、はい、ぜひぜひ、
はい、
番組あれですね、土日、
はい、
生配信もやってますので、
生配信やって
ますよろしければ YouTube でポッドキャストだけの方もね、
はい、
ぜひ、まあ、無駄話は聞きたくないっていう方はあれなんですけど、
はい
はい、あんま階段なしの無駄話ずっとやってますんでそちらもよろしければ聞きに来てくださいませ、
はいはい
はい、くらいですか、
はい
はい、ということで、
ああ解明解明、
おお、
はい、我らがスタービルドストライク君、
我らが最年少
最年少捜査 官、スタービルドストライク捜査官がですね、
はい、
から久しぶりに連絡が来まして、
はい、
聞いてくれてたんですね、ありがとうございます、
は
い、
もう俺らのことなんて忘れてしまったと思っていた、
はい、
が
よかった、
え今いくつになった、
4年ぐらい経った、3 4年目
だ、2、3年経った、3年経ったから
高校生とか
高校2、3年生ぐらいじゃないですか。
はあ、大人になった。
わかんない、もしかしたら。うん、中学生ではないよね、もう少なくとも。
前、中学生の時だったもんね、
ぐらいだったはずだから。う
ん、高校生にはなって
る。もしかしたら。はい、
はあ。成長してる。
成長してるよ。
から連絡をいただきまして。
俺らは変わらず、結婚できず。
俺、ムキムキになったし。めっちゃ筋肉ついてる。
結構、筋肉はついて、うん婚活でのマッチング数は減ったのか。
減った。
これからも分かる通り、やはり女性には筋肉は人気がないという。
確かに。
弾き出される。
おばあちゃんにもそれ以上やめなさいって言われたし。女の子は怖がるからそれ以上やめときなさい。
もうさ、これさ、うん、お前のこと見たことない人の中ではさ、お前がもう完全トグロ弟みたいなことになってると思う、ね。
役者マッチョだから俺がもともとガリガリだったから。
トグロ兄だったのね、もとも
と。トグロ兄だったのが、トグロ弟ほどでもない。
まあまあまあ、うんはい、はい。あ、そのスタービルドストライクさん
が。さんが、ちょっと、名前を変えたいと
連絡
がありまして、
はい、
スタービルドストライクさんから、この風縫い。はいさんに
風縫い
風縫いです風を縫うって書いて風縫いさんです
お
はい
はい風風を縫う
風を縫う
二文字ですか
二文字です
風縫いさん
風縫いさん
いいっすねなんか作家さんみたいな名前だね
確かに
あの絵師さんとかでそうだよね
うんうんうん
漫画原作風縫いとかね
なんかあれだったのかな自覚がこっち風縫いの方がいいみたいな
スタービルドストライクの画数ってどうなんだっていうのあるけどそもそもみたいな、
うん、ちょっと解明したくなったんだろうな、
はい、風縫いかっこいい名前ですね、
はい、かっこいい名前ですね
はい、
はい、ということで今回風縫い
さん自分が、
はい、
ラジオに応募するとしたら、
うん、
ラジオネームどうする
ダブダブ
ダブダブ
俺ゲームの名前がダブダブだから
そうなんです、
はい、
俺はパパラッツォです
なんでパパラッツォなのどういうこと
パパラッチって複数形なんだよ、
うん、あそうなの、
うん、
へえ。
パパラッツォが
単数形なんですよ。へえ、そうなんだ。
はい、
あ、パパラッツォなの。
あ、パパラッツォ。He is a パパラッツォなんです。
え、そうなんだ。
I am a パパラッツォなんです。はい、そうなんです。ということで、パパラッツォに。
パパラッツォ
どこかのラジオでパパラッツォ、パパラッツォ2ではないです。パパラッツーでもないです。パパラッチーです。
これ受験生は覚えておいていただきたい
です、ね。は
い、
ぜひ覚えてください。はい、もう受験、あ、まあでもこれからね、うん、私立はこれからですか。うん、はい、国立も2時とかはこれからか。
そうね、はい、これもしかしたら出るかもしれんわ。
そうですよ、うん、パパラッツォが単数形、うん、パパラッチが複数形です、う
ん、加算名詞ってこと。
パパラッチは加算名詞ですね。
なるほど。
あ、パパラッツォ、うん、トゥパパラッチ。英語の僕なんで。
はい、英語で、
英語の僕なんでやっていこうかと思う。はい、パパラッツォでございます。
はい、
どこかのラジオでパパラッツォという人がいたら、はい、僕ですんで、
はい、はい、
採用されねえみたいな。はい、
はい、
ということで今週以上ですかね。
はい、
はい、締めの言葉お願いしてよろしいでしょうか。
今週のオカルト通信は
ナンバー39の D 山本と
ナンバー41の K 横山でお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。